毎週火曜日は
放課後ラジオ。
さあ始まりました、放課後ラジオの時間、担当の戸川隆です。この番組はスタジオに高校生をお迎えして、学校生活やクラブ活動の様子などを中心にお話を聞いております。今日の放課後ラジオは県立三田松館高校の皆さんにお越しいただいております。まずは前半パート1ということで、お二人に来てもらいました。では改めて自己紹介、お名前からご紹介ください。
松館高等学校2年の森脇和音です。はい、
三田松館高等学校2年の向井春樹です。
はい、森脇和音さんと向井春樹くんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
タイトルコーンバッチリね、合いまして、何よりです。お二人今何年生ですかね。
今2年生です。
2年生で、はい、はい。今日は普通に学校終わった日で、
はい、
おー、森脇さんは今日は1日振り返ってみて何か印象に残ってることありますか。
今日1日、兄が一つ上で同じ学校に通っているんですけど、
なるほど、ほう、
食堂に行っていまして、
はいはい、
後ろにいたのが兄だったんですけど、
はい、
お金がないからって言ってミニ弁当っていう一番安いのを買っていたんですけど、その食堂の人に、すみません売り切れてしまってと言われて、でも他のものを買えるお金がなくて、それでまあ、はい、優しいのでお金を貸してあげてランクアップした唐揚げ丼を買ってあげました。
優しい妹、
はい、
ね、えお兄ちゃん助かったね。
近くにいてよかったです。
ね、えそうなんですね。仲はいいんですか、お兄ちゃんとは。
はい、私はいいと思っています。
そう、素晴らしい。そうですか、いい妹を持ったという感じですね。
はい、そう思います。
じゃあお兄ちゃんのピンチを救ったという、そんな一日ということですね、
はい。
向井くんは今日はどんな一日で、なんか印象に残っていることありますか。
はい、とりあえず印象に残ってるのは、うん、5、6時間目に探究の時間があったんですけど、
探究の時間がありました、はい、
それで発表の時、ちょっとやらかしたの気づいて、はい、ちょっと心落ち着いて、落ち込んだ状態でやって、はい、でもうめちゃくちゃになりました、
はい、めちゃくちゃになっちゃったの。落ち着いたつもりが何をやらかしてしまったんですか。
はい、スライド作ってるんですけど、
スライド、
そのスライドの内容に不備があったのに気づいて、それで、はい、あ、終わったってなって、それでもうその勢いのままやって、もう早口になってむちゃくちゃになりました。
あらららら、らそうなんだ。何をこう発表してたんですか、その時は。
確か物理の講座選んでるんですけど、圧電素子っていうものがありまして、
圧電素子、
それの研究について。
はい、何ですか圧電素子って。
まあ、それに圧力をかけたら発電するっていう、なんか面白いやつなんですよね。
へ、そうなんだ。じゃあ何か重さとか圧力かかって電力が発生する。
そうですね。
お、何かこれから応用できそうなジャンルですかね、これね。
はい、
そういう研究をしてた。
はい、そうです。はい、
森脇さんも何か発表したんですか。じゃあ今日探究の時間って、
はい、今日発表がありました。
何を発表したんですか。
自分のグループで今、女性と子どもの避難所設営について探究をしていて、
はい、
その、ま、夏休みにやった活動とか、
はい、
今後どういうことをしていきたいっていうような内容を話しました。
なぜこのテーマを選んだんですか。
その最近結構地震が多くて、避難所 そのニュースを見たときに、結構何ヶ月も経ってるのに、みんな狭くて全員で体育館にいるような状況で、すごい不安な気持ちやのに、こういうとこで過ごすのって大変だろうなと思って、その長期期間 その避難所生活ってなった時に、やっぱもっと過ごしやすい環境にできたらなと思って、同じ考えの人を集めてグループで活動してます。
そうなんです。何かこういいアイディアとか出ましたか。
今はその女性ってやっぱりお話とかしてると気分がやっぱなんていうかな、落ち着くというか、やっぱりおしゃべりとか好きだと思うので、その談話室をなんかうちわを置いたり、どういうものを置いたら快適に過ごせるかなみたいなことをやってます。
なるほどね、はい、避難所でそういうスペースがあれば気分転換もできるかなということで、はい、そうですか。じゃあこれはまだ深めていくんですか、この探究では。
はい、これからも続けていきます。
楽しみですね。じゃあ圧電素子も含めてぜひ頑張って探究の時間ね。で、今日お二人には、まあ、2年生といえば大きな行事ね、修学旅行ですけれども、こちらに行ってきたと、
はい、
ということですね。その話をメインに、ね、お聞きしていきたいと思いますが、まずいつどこに行ったのか教えてもらえますか。
は はい、
どうぞ。
9月10日から13日まで、うん、北海道の、う
ん、北海道、
まあなんて言えばいいか分かりませんけど、まあ、ちょっと西の方、うん、あの函館の方とかには行きませんけど、はい、まあ、ちょっと西の方に行ってきました。
西の方、あの有名な都市とかこうありました？その
有名なのは小樽と、うん、
小樽ね、はい、
あと札幌、新千歳、あと登別にも行きましたね。
あ、そうなんですね。あ、何箇所かじゃ行ったんですね、
はい
はい、合計何日間？
合計
3泊4日に行ってきました。
3泊4日で北海道への修学旅行ですね、
はい、
で、あのいただいたテーマにですね、食べ物についてって一番こう最初に来てるトップにね、
ちょっと食欲が勝ってしまってい
いですね。
一番最初に食べ物が浮かびました、ね、
何ちょっと教えてください、食べ物、はい、
なんかとにかく食べ物がすごい美味しくて、その初日に千歳空港に着いてから、うん、はい、お昼を各自で食べるっていう風になってたんですけど、もうずっと食べたかった味噌ラーメンを、
味噌ラーメン、
はい、
北海道といえば味噌ラーメン、
とうもろこしがいっぱい入ってて、
うん、あ、そうなんですね、
バターも乗ってて、すごい
バター乗ってる、
食べたことのない味だったんですけど、すごく美味しかったです。
美味しかったですか、
はい、
みんな食べたんですか味噌ラーメン？
グループの子はみんな。
おお、向井くんは何食べたんですか？
あ、同じですね、全く
味噌ラーメン、
はい、
味噌ラーメン、
味どうでした？
うん、普通に美味しかったです、ね、
美味しかった。え、他には何食べたんですか北海道では？
あのルスツリゾートっていうホテルに泊まったんですけど、はい、そこのビュッフェが美味しいものがたくさんあって、その海鮮とかも結構あって、
うん、
イクラとかサーモンとかカニも食べ放題で、
食べ放題、
食べ放題で食べれるだけ食べました。
そうなんですね。何回ぐらいおかわりしたんですか？
でも
結構いった。
一巡目で結構これも食べたい、あれも食べたいってなって、結構お腹いっぱいになりました。
じゃあもうあれもこれもてんこ盛りで、
はい、
もうどれも美味しいし、
どれも美味しいし、
いいですね。向井くんはこうどう、ビュッフェ、
はい、
好きなメニューありましたか？
自分が一番嬉しかったのは1日目にあったエビチリですね、
うん、エビチリ
美味しかった、
はい、
エビチリ、これどこで食べたんですか？
まあ、1日目のホテルで、まあ、ビュッフェあったんですけども、
そこにエビチリもあった、
はい、でも自分本当に無類のエビチリ好きで、
あ、そうなんだ、
はい、それでもう本当に嬉しかったです、あった時は。
どう、今まで食べてるエビチリと何か違いありましたか？
なんか衣かかってないのと、あとイカが入ってるなっていうのはありました。
イカ美味しかった。
へえ。でチリ、まあ、辛いですよね、
はい、
辛さはどうでした？
辛さは、うん、まあちょっと控えめかなっていう印象はありました。
あ、じゃあそんなに辛すぎず、
はい、
食べやすい。
そうですね。
なぜそこまでエビチリにこだわりというかハマってるんですか？
正直いつ頃かか分かんないんですけど、一時期中華よく食べてた時期がありまして、その時にエビチリにハマったんですよ。
そこからずっと、
はい、
それいくつぐらいの時？
それがまあいつなのか覚えてないんですけど、多分中学なった後だと思うんですよね。
中学生になって、
はい、
じゃあもう 4,5 年はエビチリ、
はい、そうですね、多分。
で今回も北海道食べたエビチリは格別に、
はい、美味しかったですね。
そうですか、いいですね。他にはどんなものを食べたんですか？
はい、2日目に、うん、あの牧場体験に行きまして、
はい、
はい、いろいろな体験をした最後に、うん、牛乳を飲ませていただきまして、なんか、うん、スーパーで買って普段飲んでいる牛乳と全然味が違っていて、
は
い、
どう違ったんですか？
濃厚というか、
濃いんですね、
はい、濃くて、うん、なんていうか牛乳じゃないってなりました、
うん、牛乳じゃない、
これが牛乳かっていう風に、
まあ、味は濃いんでしょうね、じゃあね。
そうですね、すごく濃くて、なんかクリーミーな感じがしました。
クリーミーなんだ。あ、そうなんですね。美味しかったですか？
美味しかったです。
いいですね。やっぱり違うんですね、こう売ってるのと、
はい、違いました、
牧場で飲むのはね。他にはどう、食べ物で印象に残ってるもの何か出ましたか？
あ、自分あの、まあ、2日目に、うん、まああの産業体験って3つありまして、酪、う、農、ん、
はい、
と農業と漁業があるんですけど、で自分が漁業行きまして、
はい、
でそれでホタテ食べたんですよ。
ホタテ食べました、
はい、それ も, あのもう取りたての養殖なんですけど、本当に美味しかったですね、
はい、殻をパカッと外して、
はい、
そのまま何かつけて、
いや、そのまま食べました。
そのまま、
はい、
大きさどれぐらいのホタテ？
大きさ、ちょっと大きさはそんな覚えてないですけど、でも結構大きかったと思います。
大きかった、500円玉ぐらいはありそう、
500円玉よりちょい大きいかなって感じですね。
あ、結構大きいね。じゃあね、じゃあそのホタテを食べる、
はい、
じゃあ3つに分かれてそういう体験ができたんですね、
はい。
森脇さんはどこ行ったんですか？
私が牧場体験。
牧場体験ね、はい、そうなんですね。他のもう一つはどんな体験があったんですか？
もう一つが農業なんですけど、はい、ちょっとそっちの方は行ってないんでよくは分からないです、うん、
農業体験、
はい、
だいろいろ班で選んで体験できると、
はい、
美味しいものを楽しんだと、
はい、
はい、で産業体験があって、まあ、もちろんまあ修学旅行ですけども観光もねしたと思いますけども、どっか行きました？
観光、あ、うん、札幌観光。
札幌観光行きました。
行きました、
はい、どんなところを見てきました？
私は白い恋人パークというところに行ってきたんですけど、う
ん
う
ん、
はい、
どんな場所なんでしょう？
なんか工場なんですけど、うん、はいはい、やっぱりなんかテーマパークっぽくて、うん、庭とかもすごい綺麗だったし、うん、その内装もすごく綺麗で、
はい、
なんかなんていうかな、体験、体験できるところがあって、すごく大きいハートの形の、うんうん、その白い恋人に、
はい、お菓子を、
はい、みんなエプロンとか着て、うん、そのチョコでデコレーションしてっていう風にするところがあったんですけど、その友達と、うん、名前を、うん、お互いの名前を書き合って交換して、
うんうん、ああいいですね、
はい、家に戻ってから開けて食べました、
うん、食べたんですね
食べましたそうなんです、美味しかったです。
そうなんだ。じゃあハートマークに名前をこう入れることができる。あ、そうです。交換できたり、
交換したりしました。
お、向井くんも作ったんですか？
はい、そうですね、同じところだったんですけど、うんうん、まあ、自分はちょっと、うん、まあ会いたい人がいまして、その人に向けて作ったんですけど、結局会えずじまいで自分で食う羽目になりました。
どんな人その人は？
まあちょっとそれは言えないですね。
なんかじゃあその人の名前を書いて渡したかった？
まあそうですし、うん、まあでもちょっと正直メッセージは本当にここではちょっと言いたくないような内容だったんで、
う
ん、
まあそれはもうプライベートなね、
はい、
なので、そうか。じゃあ思い思いのそういったあの作ることができる。
そうですね、
はい、街中の観光はどうでしたか？札幌
街中に行けてないですね。
行けてないの？おー、はい、そうなんだ。
なんかいろんな札幌観光の、うん、種類があったんですけど、うんうん、まあ、そこから一つ選ぶ形だったので、うん、はい、その札幌観光に行っているチームもありました。
あ、そうなんだ。じゃあいろんな場所を選んで行けるということですね、はい、あとはどんなことをみんなでしたんですか？
あ、でその札幌観光の後、うん、2日目に、うん、あのジンギスカン食べたんですよ。
あ、いいですね、本場ですもんね。
はい、はい、でそのジンギスカンなんですけど、うん、まあ、新鮮なの、新鮮だったからか分かんないんですけど、うん、あんま癖なかったんですよね。
ああ、そうなんですね。
それでまあ結構食べやすいかなっていう印象は受けました。
いっぱい食べました？
いや、それがちょっと自分肉はそんな得意じゃない。
エビ好きやもんね海鮮気は強いけど、
はい、海鮮強いんですけど肉そんな強くないんです。
そうなんだ。森脇さんはジンギスカンどうでした？
あ、初めて食べたんですけど、なんか食べたことない味やけど、うん、食べやすくて美味しかったです。
美味しかったですか、いいですね。じゃあ北海道こう食べ物でも満喫してと、はい、いうことですね、はい、じゃあこう生徒の皆さんでなんか集まって夜とかどんなことしたんですか？
あ、うん、3日目の夜にレクリエーションがあって、うんうんうん、
はい、
その修学旅行委員なんですけど、うんうん、私たち2人、
あ、そうなんですね、はい、はい、
あの何ヶ月も前から、
ね、
そのレクの最初に流すオープニングムービーとか、
はい、
そのなんていうか企画から始めて、うん、その先生に出てくれませんかっていう依頼もやって、うん、
はい、
もういろいろたくさん準備してやったんですけど、うん、はい、そのやっぱり本番になってバタバタしちゃうことがたくさんあって、うん、
まあ、
すごい焦ったりしたんですけど、
う
ん、でも学年全員がみんな楽しんでくれてたので、うん、やってよかったなっていう気持ちで、はい、いっぱいです。
オープニングムービー作って、
はい、
中身はどんなことをしたんですか？
そうですね、例えば、はい、まあ、何人か一人で歌ってる人もいましたし、
歌ったり、
はい、でその歌ってる人の中には自分で MV 作った人もいるんですよ。
すごい、
すごかったです。
かっこいい、
であとはグループでダンスしたりしてるところもありました。で、あとはコンビで漫才するところもあって、
漫才すごい、
で極めつきが、まあ言って大丈夫、
言って大丈夫、
あの、まあ、森脇さんも出てたんですけど、
はい、出てたけど、
まあ、実はいとこいまして、そのいとことペアで歌ってたんですよ。
はあ、そうなんですか。
はい、
へえ。
実はあの前にハニー FM さんで収録、あの吹奏楽部の回で来たんですけど、はい、その時に一緒に来てた同級生が実はいとこで、そうなんですよ。そのいとことデュエットしました。
いとこさんとも仲いい。
仲いいです。
あ、そうなんですね。何歌ったの。
小袋さんのつぼみを歌いました。
へえ、そうなんですね、はい、じゃあいとこさんは同級生だし、
同級生で、
お兄ちゃんは一個上だし、
一個上で3人とも同じ部活であ
、そうなんですね、
はい、
楽しいですね。
楽しいです。
じゃあ学校終わってもまたいろんな話す機会があって、
ね、そうですね
面白い。じゃあいろんな出し物で森脇家の皆さんも活躍したと、
はい、活躍しました
そうですか。夜は眠れました。すぐ。
いや、これがなかなか眠れないもんでして本当になんか初日とかはもう、はい、まあ他のみんなはわからないんですけど、うん、まあ、自分の部屋のところはもう、うん、自分は割とすぐに眠気きたんですけど、はい、他のやつが全然もうなんか寝つかないんで寝れなかったんです
ずっと起きてて、
はい、
話しかけてくるし、
はい、話しかけなくても普通に声できるんで、もう
そうなんだ、はい、どうしたのそれは。
もうそれはもう無心になってずっと
目つぶってた。
もう自分の世界に入って寝てました
そうなんですね。森脇さんはすぐ眠れましたか。
はい、私は逆でしたね、うん、向井君と、
うん、
やっぱり特に3日目は、うん、その午前中にオリエンテーリングっていう、はい、
うん、
もうスキー場の傾斜を2キロ走るっていう
ハード
やつをやりまして、ね、その後にラフティングでいっぱいボート漕い で、
はい、で
もう疲れまくって
走って漕いで、
はい、もう部屋のメンバーも疲れてすぐ寝て自分もすぐ寝ました
そういうことなんですかね、はい、疲れて夜眠れるようにこういうプログラムがあるかもしれませんね、
はい、すぐに寝ました。
そういうことだったんですね。なるほど。じゃあまあぐっすり眠れてということで、はい、そうですか。この中でこう印象に残ってることとかありますか、中学旅行を通して。
特にラフティングが一番楽しかった思い出で、うん、そのガイドの人がすごく面白い人で、うん、もう出会って30秒で仲良くなるみたいな、
すごい
すごくノリのいい人で、そのグループもなんか先生が組んだ出席番号の男女のグループだったんですけど、うんうん、全然気まずいとかもなく、うん、全員ノリが良くて面白かったので、うん、1時間20分ぐらいのコースだったんですけど、はい、もうずっと爆笑しながらボケものなんかツッコミもどっちもやってみたいな、
いいですね、
びちゃびちゃになって涼しいところで大爆笑してすごい楽しかったです。
いい思い出になりましたね、
はい、
写真もやっぱり撮ったんですか。いっぱい
写真は多分スマホを持っていけなかったので。
あ、なるほど。じゃあもう専属のプロの方が。
そうですね、上から撮ってました。
あ、そうなんですね。向井君はどう印象に残っていることありますか、修学旅行を通して。
はい、あのラフティングも印象に残ってるんですけど、うん、自分はその後の午後の部にあった、うん、ま、あのそれぞれのアクティビティがありまして、
はいはいはい、
で自分マウンテンバイク選んだんですけど、それで20キロ走ったんですよね。
20キロ、
はい、
すごいね、
まあ、走ったんですけど本当に気持ちよくって。
そうなんだ、
はい、
普段はどう、家から学校って自転車。
自転車ですね。
あ、結構遠いの。
いや、言うほど遠くはないですけど、うん、まあ、5キロあるかないかぐらい
ですね。でもあるね、すごいね。20キロって結構な距離じゃないですか。
まあそうなんですけど、これがまたすごく漕ぎやすいタイプの自転車でして。
どんなところ走ってきたんですか。
最初あのちょっとでかい坂があります、ね、うん、そこ登って、
登って
なんか峠越えみたいな感じで、その後下り坂続いて、
おお気持ちいいね、
はい、あとはもうなだらかな上り坂と下り坂の繰り返しって感じでしたね。
ちょっと登ったり下ったりしながら。天気は良かったんですか、この
天気は。すごく良かったです。
じゃあ最高ですね、
はい、で遠くに羊蹄山っていう山があって、
はいはい、
北海道の富士山とか言われてるんですけど、それがすごく綺麗に見えたんですよ。
おお、いいですね。雪はさすがになかった、
ね、雪はなかったですね。
そうですね、さすがにないね、まだね。そうですか。じゃあそれぞれの班に分かれていろんなものを参加して体験したと、
はい、
いうことなんですね。じゃあまあ3泊4日で北海道行ってきたということで、今はこう戻ってきて普通のね、あの学校生活が始まってますけど、何か自分の中で変化とかありました、帰ってきて。
変化ですか、
うん
うん、なんていうか、今修学旅行ってすごい、うん、 高校生の修学旅行って言ったら人生で一度しかないし、うん、やっぱりなんていうかな、同い年の仲間と過ごす時間の大切さっていうか、うんうん、はい、そういうものに気づけたなって思うし、うん、やっぱり今しかできないことやったなっていう風に戻ってきて感じていますし、
そうですね、
やっぱり美味しいご飯をたくさん食べれて、うん、その牧場体験でその牛のお世話の大変さだったり、うん、その初めて乳搾りとかもやってみて、
うん、体験もあったんですね、
はい、だからそういう体験をして、うん、その普段食べたり飲んだりできていることの感謝っていうのも、うん、やっぱり再確認というか、うん、改めて感じることができました。
そうですね、でもつながってますもんね、
はい、
そうですか。向井君はどうですか、帰ってきて。
はい、まずすごく楽しかったのはそうなんですよ、うん、はい、もういろいろアクティビティ体験しまして、うん、であと、まあ、友達が新しくできたってわけじゃないんですけど、もともと仲良かったやつとさらに仲良くなるようなこともできましたし、うん、はい、あとはそうですね、まあ、産業体験あったんですけど、うん、そこで、はい、まあ、実際もう一つホタテ以外にもホッケ開いたんです、うん、
ホッケ拾いもできた、
はい、ホッケ開いたんですけど、うん、そこでまあ命の大切さっていうのをなんかちょっと知れたかなって感じでした。
そうなんですね。その取ったホッケはどうしたんですか。
それが確か学校に送られて、自分は昨日か一昨日ぐらいに受け取って、うん、それでまあ家で食べることになった。
あ、そうなんですね。なるほど、そういうのもあるんですね。
はい、
じゃあいい体験できて、多分きっとこの体験は大人になってもね覚えてると思いますからね。
はい、
修学旅行になったということですね。わかりました。学校の動きとしては2年生これから先何か決まってるものありますか。
学校全体で、うん、また今度体育大会があります。
体育大会あります。いつあるんですか。
は
い、
10月の2日に。
あ、もうすぐですね。
はい、
はい、じゃあもうしっかりとまた頑張って、
はい、頑張って走ります。
わかりました。では最後にですね、おすすめの曲をリクエストいただいておりますけども、はい、どんな曲選んでくれました。
はい、私のリクエスト曲は小袋のつぼみです。
うん、この曲はどうして。
はい、先ほどお話が出たんですけど、うん、レクリエーションで、はい、いとことデュエットした曲なので、うん、はい、せっかくなので修学旅行の話だったのでリクエストしました。
はい、じゃあプレイリストね貼っときますね。
はい、
向井君からはどんな曲を。
はい、自分は米津玄師さんの灰色と青をリクエストさせていただきます。
はい、この曲はどうしてですか。
はい、これが中学の修学旅行の時の話になるんですけど、うんうんうん、その時に、はい、まあ結局歌いはしなかったんですけど、うん、その時のためにめちゃくちゃ練習して、うん、で歌詞もまあ何回も聞いたんですけど、うん、それがすごくいい曲だなと思って今も印象に残ってるんで選びました。
うん、そうなんですね。今回歌わなかったんですか。
今回はちょっと、まあ、出たかったんですけど、うん、人が集まらなかったんで。
ああ、そうなんだ。またじゃあ歌う機会あったら、
はい、
はい、頑張ってください。じゃあプレイリストね貼っておきますね。では最後の質問になりますけれども、お二人の将来の夢を最後にお聞きしたいなと思います。森脇さんは将来の夢いかがでしょうか。
はい、前にも多分同じようなことを言っていると思うんですけど、うん、はい、やっぱり今回レクリエーションで歌ってみて、うんうん、やっぱりさらに気持ちが強くなったんですけど、はい、歌手になるのが夢で。
おー、ミュージシャン。はい、
はい、やっぱり険しい道だと思うんですけど、その修学旅行で歌った時も、うん、後から聞いた話なんですけど、はい、結構周りに感動して泣いてる子だねって、
うん、おすごい、
うん、結構声をかけてもらって、あまり話したことない子とかにも、
うん、
すごかったよって言って、
うん、あ、そうなんですね、
握手を求められたり、
はい、
だから学校でも結構、うん、廊下とかで歩いてたら、うん、歌うまかった子やんなって声かけてくれて、
ね、
やっぱりそういうのもすごく嬉しかったし、うん、やっぱり将来誰かに届けられる、うん、なんか気持ちを動かせるような歌を作って歌えたらいいなっていう風に考えてま す、
そうなんです、ね、作詞とかするんですか。
作詞は書き留めてます。ちょっとずつ、
ね、
はい、
どんな曲内容を歌ってみたいですか。
そうですね、うん、やっぱり高校生の今だから考えられる歌詞とかっていうのがあると思うんで、うん、はい、やっぱりその時その時になんか思うこととか、うん、やっぱり辛い気持ちがあったら、うん、それも今しかないことやから、うん、そういうことも歌詞にしたりするし、やっぱり楽しかったこととか、うん、そういう気持ちも結構 歌詞にして、はい、
楽器は何かするんですか。
楽器は、まあ、吹奏楽部でトランペットはしてるんですけど、うんうん、ちょっとギターを最近初めて、やっぱりギターは弾けた方がいいかなって思って。
すごい、じゃあ今度弾き語りで、
ね、まあ、できたらぜひ、
ね、楽しみですね、
はい、
じゃあもうアーティストを目指して頑張ってくださいね、
はい、ありがとうございます。
向井君いかがでしょうか、将来の夢。
はい、今のところ、うん、まずあんまり定まってないってことだけ言っておきますけど、うん、強いてあげて興味あげるんだとしたら、うんうん、まあ、小説家とか作詞家とか、そっちの方面がちょっと興味あるんです。
そうなんですね。それはどうしてですか。
はい、今ちょうど、うん、まあ、小説書いてるんですけど。
書いてる、すごいね、
はい、はい、それがもうすごく楽しくって、で、あと演劇の台本とかも時々書いてたりして。
あ、そうなんだ、うん、
あとは、まあ、学校にすごく、うん、あの作曲うまいやつがいるんですけど、うん、あのそいつのために作詞してそれでやるっていうことがありまして。
へ、それできた曲を森脇さんが歌うと。
初耳でした。作詞できるって
ねえ、びっくりしたね。、はい、どんな詞書くんですか。
うん、正直自分はまあそこまで特徴はないんですけど、強いてあげるなら、まあ、ちょっと考えさせられるようなそういうのは書いてるかなっていう印象です。
面白い。じゃあぜひ頑張って、
はい、
ね、いい作品作ってもらいたいと思います。ということで、まずはパート1ということでね、お二人お越しいただきました。三田松漢高校から、2年生のお二人、修学旅行の、ね、お話を中心にお聞きしました。スタジオに森脇和音さんと向井春樹くんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。